続きまして新井牧師より信ずる者のうちに働くと題してお説教いただきます。
異端というものがございます。誤った信仰告白や主張によって教会を分裂させ、あるいは本来なされるべき共同体の形成がなされず、似て非なる共同体を形成し人々を惑わす人、あるいはそういったグループ集団のことを言います。そのために異端について特徴的と言えるのは、異端というのは別の信仰宗教というのではなくて、同じ神を信じていると主張しているところに特徴があるかと言えます。例えばキリストを信じると言いながら、救いはキリストの十字架の死と復活によるものではないと主張するとか、あるいは私が実は神に使わされた再臨のキリストだと主張して自分勝手な思想を押し付け、それを信仰告白とさせるとか、そういうものが異端であります。有名なところでは統一教会、あるいは物見の党、エホバの証人といったところはそれに当たります。御言葉を曲解して独自の聖書を編纂し、自らをキリスト教だと名乗っているのだから、まさに異端であります。ただ一見するとキリストを信じていると主張するわけですから、極めてややこしい、いろんな問題をはらむのがこの異端論争であります。信仰を告白して間もない方や求道中の方などは、指導的立場の人や信仰歴の長い人がもし導いていこうとするならば、それは本当に異端なのかどうか判断しにくいだろうということは容易に想像できます。ですから時には教会の中に入り込んだ者たちによって教会が分裂するということも起こったりいたします。この異端かどうかということを見分けるための方法というのは、これはなかなか難しいのですが、語られたその言葉が本当に神様の言葉なのかどうかと、人間の言葉なのかどうか、そのあたりを見極めるほかないかと思います。ただそれが難しいというのも事実でしょう。異端の教えは往々にして耳障りがいいとか、あるいは脅迫的なものであったりというようなことがよく言われます。耳障りが良ければそちらに傾倒していく、それは人間の定でありましょうか。逆に脅迫的な教えに触れると、自分は救いに導かれて求めているわけですから、救いを得るためにはそうするしかないと言われたり、あるいは教えに背くと断罪されるなどと言われると、従わざるを得ないような気にもなってまいります。そしてもし仮に一つの教会の中でこうした異端的な思想が蔓延していく、あるいは発生していく、そして従来の教えと正反対の教えを説く者が現れると、混乱するのは当然の結果でありましょう。それでも異端的なその考え方思想というのを見分ける方法は、やはりその語られた言葉が本当に神様のものなのかどうかというところに尽きるでしょうか。個人的な考え方ではありますが、私は常にイエス様ならどうおっしゃるだろう、どうされるんだろうということを想像してみるほかないと思っています。イエス様という方がどういう方であったか、これは福音書を中心にパウロの証などによっても私たちは知ることができます。そしてそこに記された、まさに証されているイエスという人こそ救い主キリストだったと信じるのですから、イエス様がここにいたということを想像してみるのは、私にできるただ一つの見極めということになるでしょうか。それだったらお前が自分の考え方を 言ってるだけじゃないか、そういうご批判もあるかもしれませんが、残念ながらその意見を否定することはできない。正確に言うと、ただ私は私の考え方をただ語っているのではなく、私自身が受けたその信仰を告白する、それを語っているにすぎません。聖書の御言葉に学び得たこと、日常生活の中でいろいろな出来事から語りかけられたこと、祈り瞑想の中で与えられた御言葉、それらを私たちは自分の信仰とともに語るわけです。ですから厳密に言うと、私の口から出る言葉は私の言葉、人間の言葉ではあります。でも厳密に言えば人間の言葉かもしれない、その信仰告白の中に、あるいはその背景に、聞く者が神の声を聞くならば、それは神の言葉、より正確に言うなら神様から出た言葉となる、そのように言ってもいいかと思います。別の言い方をするなら、語られた言葉が優しいものであろうが厳しいものであろうが、その中に福音を聞き取るなら、つまり救いへの道しるべを得ることができるのなら、そしてアーメンその通りですと告白できるなら、それは人を通して語られた神の御言葉を得たと言えるでありましょう。テサロニケの教会の信徒たちは、パウロとその仲間たちを通して語られたその言葉に、神の言葉を聞きました。パウロが語ったのはパウロの言葉、人間の言葉です。でもそこに神様においてのみ明かしされる真理があるという、そのことを悟り、真理を聞いたんです。パウロの言葉を通して神の言葉を聞いたと言える。パウロ自身、テサロニケの教会の信徒たちが自分の言葉を聞いてくれたということを喜んでいるのではなく、彼ら彼女らが神の言葉として受け止めてくれたことを喜び、神の皆を称えています。なぜならばパウロは自分が福音を作り上げたものではなく、ましてや救いへ導く救い主ではなく、私はただただ神様から受けた福音を人々に伝達しているに過ぎないということを自覚していたからであります。ですから彼は神様から出た言葉以外のことは語ろうとはしません。逆に言えば、パウロはじめ福音の伝達者である宣教者が語る言葉を信仰を持って受け入れる者は、その言葉が神から出た言葉として受け入れるということでもあるわけです。ところが今日お読みいただきました箇所には、とても大きな問題を含んでいると言わなければなりません。これを本当にパウロが語ったのか、パウロの言葉を神の言葉として私たちは受け入れていいのかどうか、そのあたりのことをよく吟味しなければならない、そのような箇所です。それは14節以降に展開されているユダヤ人批判の部分です。ざっと言えば、ここにはユダヤ人が預言者やイエスを殺した、そしてキリスト教徒を迫害しているということ、さらにユダヤ人は自分たちこそが神に選ばれた民であるという、その先民意識のゆえか、異邦人伝道を妨げているだということが語られています。それはもちろん大きな罪であり、彼らは神の怒りを買い裁かれるであろうということが付け加えられています。キリストを述べ伝えていたパウロ、福音を述べ伝えていたパウロをユダヤ人たちが迫害していたというのは事実。パウロも改宗する前、ユダヤ教徒であった時には先頭を切ってキリスト教徒を迫害していたのはご存知の通りです。福音書を見ればイエス様を十字架にかけようとしたのもユダヤ人たちでありますし、そういう意味ではユダヤ人がイエスを殺したという、そのような言い方ができなくもありません。 しかしユダヤ人がイエスを殺したというのはへりくつみたいな考え方でありますが、実は正確ではありません。歴史的にも正しくない。確かにユダヤ人はイエスを殺そうと企み、さまざまな論争をかけたりもしましたし、ついには神を冒涜した罪だというものをでっち上げて裁判にかけ死刑を宣告させました。でもこの死刑にすることを事実上認めた、彼自身が言ったわけではありませんが、それを認めた、その責任を負ったのはローマの総督ピラトでありましたし、刑を執行したのもローマ人であったと言われます。ユダヤ人に対してかなりひいきめな言い方だと取られるかもしれませんが、彼らは確かにイエスを死に導きはしたけれども、実際に手を下したのはローマ人だというのが歴史的な事実です。もちろんそう仕向けたのがユダヤ人であったということは間違いありません。福音書は記録している通りです。その意味でユダヤ人がイエスを殺したというのは明らかでありましょう。ではなぜそれが問題になるのか。それはイエスを殺し宣教を妨害しているのはユダヤ人だというふうに断言していること。もう少し言い方を変えると、ユダヤ人に限定しているように聞こえることです。イエス様が誰のために十字架に挙げられたのかということを思い起こさなければなりません。イエス様が私たちの救い主キリストであるのは、私たちのために十字架に挙げられ死なれたことで私たちの罪が贖われたという点にあります。死をもって償わなければならないほどの罪人である私たちのその罪を一身に背負い、私たちに代わって死んでくださったと福音書は明かしします。ですから私たちは終末の裁きの時、死を恐れず永遠の命を得られると確信をしているわけです。もしイエスが十字架に挙げられ死ななければ私たちは救いに至らなかった。イエス様が十字架に挙げられ死ななければイエス様は私たちの救いにしてありえなかった、そのように言うことができます。さらにイエス様が十字架に挙げられたのはイエス様がユダヤ人に敗北したからかといえばそうではありません。この世的にはそのように見えたでありましょうが、決してそうではない。イエス様は徹底的に神様に従った方であって、十字架の出来事も神様の御旨であったということが証しされています。つまりイエス様が十字架に挙げられ殺されたのはユダヤ人に敗北したからではない。どうしようもない私たち人間を救わなければならないという神様の憐れみと慈しみという大きな恵みのゆえであったわけです。それらのことを思い返してみると、歴史的事実として誰が直接手を下したのかどうかと、そういったことを超えてイエス様が十字架に挙げられたのはユダヤ人も含めて私たち人類の罪であった、またそれは神様のご意思であったということが明確になります。なのにイエスを殺したのはユダヤ人であるとユダヤ人にその全責任を転嫁するかのごとき書き方、言い方、ものの考え方というのは極めて危険をはらんでいると言わなければなりません。有名なところではヒトラーが率いるナチスドイツのユダヤ人虐殺はこうした聖書を曲解するところから正当化されて行われたと言われています。何より私たちが自らの罪を覆い隠してしまいかねないという最も恐るべきことが起こってしまうんです。そういったことを考えますとき、果たしてこの14節から16節のところ、本当にパウロが書いたのかどうかということさえ疑いたくなってまいります。 事実こういった記事はパウロの他の書簡には見られないということから、これは他の人が過失したんだろうというそのような学者の見解もあるようです。しかしこれがパウロの真筆であろうとなかろうと、私たちが聞くべきなのは神の言葉なのだというところに変わりはありません。つまり私たちはこの箇所から神様の御言葉を聞き、その御旨を読み取るよう努めることが求められてまいります。私はキリストを信じるがゆえに迫害を受ける、そのような危険に私たちはいつもさらされている。そして宣教を妨害する存在がいて、そのような者たちともこの世においては戦わなければならない、そのように語られているのだと読みます。当時確かにユダヤ人がキリスト教徒を迫害し、ユダヤ人たちが宣教を妨害したでありましょう。でもキリスト教徒を迫害したり宣教を妨害するのはユダヤ人たちばかりではありません。我が国においてはご存知のように幕府がキリシタンを迫害し宣教を妨害しました。ですから現代に生きる私たちがこの箇所を読むときには、迫害する者がいて宣教を妨害する者もいる、でも私たちはそれらに屈することなく、あるいは惑わされることなく、しっかりと神様の御言葉を聞き、またその言葉を聞き分け、信じ従いなさいと教えられているのだと読むのであります。説教であろうと証であろうと、私たちの口を通してその人の言葉でそういったものは語られます。それはその人の信仰の告白でありながら、罪人としての人間の言葉にもなるでしょう。それでもそこに神様との交わりによって得られた喜び、あるいは気づかされた罪への悔い改め、神への賛美、そうしたものが語られるなら、神様が人間を通して語られた言葉となって響いてくるに違いありません。ですから人の言葉の中に、あるいはその背後にある神の御旨を、その言葉を聞き分ける聖霊の導きを願いながら、私たちはいつでも神様の声に耳を傾けるものでありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、今朝も呼び集められて共にこの礼拝を捧げることができます。幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちにいつもあなたの御声を聞かせてください。その御言葉の糧を得て養われてあることに感謝しながら、あなたの深い憐れみと慈しみによって慰められ励まされ、日々を喜びと感謝を持って歩んでいくことができますよう守り導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。